聖書朗読の箇所はマルコの福音書7章14節から23節です。マルコの福音書7章14節から23節です。その聖書朗読に続いて、人を汚す者と題して宣教をいたします。マルコの福音書7章14節から23節をお読みいたします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか。わからないのですか。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず、腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、好色、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。福音書を読んでいますと、パリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちが何度も登場いたします。この人たちはイエス様に敵対する人たちとして記されています。このパリサイ人、律法学者たちは律法にこだわりました。律法というのは神様が授けてくださった命令の数々であり、神様に喜ばれる生き方が記されています。ですから律法それ自体は決して悪いものではありません。しかし彼らはこの神様の律法に様々付け加えることをしました。細かな教えを付け加えていったわけです。もちろん、悪意からではなく、善意からです。しかし、善意だからといって、何でも許されるわけではありません。善意のつもりでも、人に重荷を負わせ、苦しめるものならば意味はありませんし、むしろ害です。先週も申し上げたことですが、安息日を聖なるものとせよとの律法があれば、その律法を守るために安息日に歩いて良い距離は何メートルまでと決めるわけです。また安息日にして良いことは、これとこれとあれというふうにこう決める。そしてそのように安息日律法の周りにこう垣根ですね、垣根を巡らすことによって律法を守ろうとしました。しかしそれは人々を苦しめるだけで喜びをもたらすものではなかったわけであります。重荷を負わせるだけで誰も救うことのないものでした。今日これから共に学んでいきます箇所は、何が人を汚すことになるのかということが問われています。何が人を汚すことになるのか、それについてイエス様の教えが書かれています。この直接的な流れとしましては7章の1節と2節でありまして、そこには次のようにあります。さてパリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。 イエス様に敵対するパリサイ人と律法学者が集まってきて、弟子たちの行動に目を留めたわけですね。弟子たちは汚れた手で、洗っていない手でパンを食べていました。この何が問題なのかと言いますと、3節と4節であります。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻ったときは体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めることなど、受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。ここにはユダヤ人たちが昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わずに食事をすることがなかったとあります。これは先週も申し上げたように、衛生的な意味ではなく宗教的な意味がありました。もともとこのような習慣が行われるようになった背景には、祭司たちが会見の天幕に入る前に手足を洗うように命じられていたことに端を発していました。祭司たちが会見の天幕に入る前に手足を洗うように命じられていたことを拡大解釈して行われた行為でありました。この当時ユダヤ人たちは異邦人を汚れた人たちと考えていました。ですから外出先で異邦人が触れたものに触れてしまったがために汚れたかもしれないので、手を洗わずに食物を口にしたら、食べ物を口にしたら、それによって全身が汚れてしまうと考えたわけです。ですから手をよく洗って体を清めてからでないと食事をしませんでした。また他にも杯や水差し、銅器や寝台も洗い清めるなど、まあ、とにかく受け継いで固く守っていることがたくさんあったわけですね。ですから5節でパリサイ人たちは次のようにイエス様に尋ねました。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか。でこの質問に対してイエス様は6節以降で直接お答えにならず、パリサイ人たちが神の言葉を捨てて人間の言い伝えによって生きているということについて指摘していきます。でそれが先週13節まで見ていったわけでありまして、今日の14節から汚れた手で食べることについてイエス様の教えが語られます。14節と15節をお読みします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエス様は群衆を呼び寄せられました。そしてイエス様が言われることを聞いて悟りなさいと、そう命じます。イエス様は次のように例えを用いて語られました。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエス様はこの例えをお話になり、群衆にはいつものように例えについて説明されませんでした。そして17節です。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエス様が群衆から離れて家に入られると、弟子たちが先ほどの例えについて質問してきたわけです。いつもイエス様のそばにいる弟子たちが例えを理解できないのであれば、先ほどの群衆たちもどれほど理解できたのか分かりません。イエス様は弟子たちに対して18節で次のように始められます。イエスは彼らに言われた。 あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか、わからないのですか。非常に厳しい指摘であります。ここにはあなた方までと訳されていますけれども、まあ、これはあなた方もと訳すことができます。つまり人々群衆と同様に弟子たちの心も鈍く理解に欠けていることを嘆いておられます。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか、わからないのですか。そして次のように言われます。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。15節で言われた例えに対して少しだけ付け加えてあります。15節では外から入って人を汚すことのできるものは何もありません、そう言われましたが、ここでは外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできませんと言われ、さらにそれは人の心には入らず腹に入り排泄されますと続けられます。つまりイエス様が言われたことは、食べ物によって人が汚れることはない、言い換えますと食べ物は人を汚すことはないんだと。パリサイ人たちは洗わない手で食べたら汚れているから、それによって自分が汚れるんだ、食べ物を洗わない手で食べた食べ物によって自分が汚れると考えたわけですけれども、そんなことはないんだと言われました。洗わない手で食べようが、食べ物は消化器官を通り腹に入り排泄されるだけ、食べ物は心には入らないではないかと言われました。繰り返しますけども、これは衛生的な意味ではなくて宗教的な意味においてであります。つまりこれはイエス様がすべての食べ物を清いとされたということです。ただこの時点において弟子たちがすぐにそのように理解したのではないということは、使徒の働き十章を見れば明らかであります。ペテロが開かなくて結構ですけれども、使徒の働き十章で食べ物のことで汚れた食べ物があると考えていたことが十章に記されていました。ですから後になって聖霊の導きの中でこのイエス様の言葉を改めて考え、このように理解したのでありましょう。そしてこの教えというのは初代教会にとっては大切な教えでもあったわけです。これは旧約聖書の律法の教えから来ていたわけですが、イエス様がすべての食物を食べ物を清いとされたことは画期的なことでありました。イエス様はさらに重要なことを20節から言われます。この19節まではパリサイ人たちが考えていたことを否定した。20節からは、では何が人を汚すのかということについてイエス様が教えていかれるわけですね。何が人を汚すのか。まず20節でイエス様は次のように言われます。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。イエス様は外から入ってくるものではなく、人から出てくるもの、それが人を汚すんだ、そう言われます。で、具体的に21節から23節でイエス様は言われるわけですね。具体的なことを、内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。イエス様は内側から、つまり 人の心の中から悪い考えが出てきて人を汚すことになると言われます。でこの悪い考えというのは全ての悪い行いの源となるものですね。で具体的には12のことが挙げられています。一つ目には、みだらな行いとあります。で、これは、後に出てくる姦淫よりも広い意味です。未婚の男女による性的な交わり、売春なども含みます。で続く、盗み、また殺人というのは説明不要でありましょう。四つ目には、姦淫が挙げられています。でこの姦淫というのは少し意味が限定されていまして、結婚した夫婦が相手を裏切り不貞を働くことであります。つまり今の言い方をすれば不倫浮気と言われるものを指します。次には貪欲です。貪欲というのはもっと多く持ちたいという欲望ですね。それが増しますと、人の権利を侵害してまでも自分の所有を増やそうとすることであり、取ってはならないものまで自分に取り込もうとする。それが貪欲ですね。その次に挙げられているのは悪行ですが、その言葉の通り邪悪な行いの総称、悪行ですね。で悪行の次に挙げられている欺きというのは、偽り、詐欺とも訳せます。今の時代も詐欺は大変巧妙化し社会問題になっています。人を騙そうとする人たちは昔も今も変わらずに一定数存在します。で欺きの次には公職があります。これは異性に対してみだらな思いを持つこともそうですが、放縦とも訳せますから、性的なみだらな楽しみのことを言っていると考えられます。その中には性的盗作も含まれると思われます。その次には妬みとありますが、直訳はこれ面白いですけれども、直訳は悪い目でありまして、悪意を持って人を見ることから妬みと訳したと思われます。妬みに続いて罵りですけれども、これは言葉の問題ですね。続く高慢は私たちの心の内に現れるもので、高ぶる思いのことです。そして最後は愚かさ。これは道徳的判断において、愚かで的確な判断ができないということになります。23節には次のようにありまして、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。イエス様は、洗わない手で食事をするような形式的なことが重要なのではなくて、心の問題を問われます。人を汚すのは、皆内側から、心から出てくるのだ、教えられます。私たちの心こそが重要であり、問われているんだと。これは、旧約聖書でも教えられていることであり、神様は心をご覧になるお方です。私たちは心の中にあることが行動に現れ、それが私たちを汚すことになります。聖書において、汚れというのは取り除くかなければならないものとして記されています。なぜなら汚れは神様との交わりを阻害するものだからです。また汚れをそのままにしているならば死があり滅びがあるからです。それゆえにこの汚れが取り除かれる必要があります。ではさらに踏み込んでいきますけれども、その汚れとはどのようにして取り除くことができるのか。聖書は、汚れから清めるために必要なのは血だと教えます。旧約聖書においては、 動物の犠牲が捧げられました。しかし動物の血は不十分であり、毎年決められた時に捧げられる必要がありました。その点で不十分なものであったわけです。しかしイエス様の十字架の血潮は違います。罪のないお方が十字架上で流された血潮は違うわけです。イエス様は私たちの罪を背負い、私たちの汚れを身に負われ、完全な犠牲としてご自分を十字架に捧げ、血を流されました。その血がすべての人を汚れから清めることができました。聖書は私たちを汚れから清めるためにイエス様が来られ、十字架で血を流されたと語ります。私たちが汚れから清められるために必要なことはすべてイエス様が十字架で成し遂げてくださったと聖書は語っています。今日の説教題は、人を汚すものとしました。人を汚すもの、どのようにして人は汚れるのかということが問われました。それに対してイエス様は、心の中から出てくるものだと教えられたわけです。それが私たちを汚すんだと。そしてイエス様は代表的なものをリストに挙げられました。このリストに挙げられたものはどれかしら私たちに当てはまるのではないでしょうか。聖書の価値観というのは、観点というのは、この12の項目のうち8割できていれば大丈夫ですよ、合格ですよというふうには教えないわけです。どれか一つでも当てはまるならば罪人である、汚れた人である、とそう教えます。つまりこの中でどれか一つでも当てはまるのならば、私たちの心の中にそれが見出され、そして実行しているならば、私たちは汚れの中にあるということです。この汚れというのはまさに罪の問題。聖書はこの罪の問題こそが、汚れの問題こそが重要であり、解決されるべき必要があるのだと教えます。それは先ほども少し触れましたが、汚れが、罪が、神様との交わりを阻害するからです。私たちと神様との関係を邪魔するのが罪です。そして最終的には罪をそのままにした最後は滅びだと聖書は教えるわけです。それゆえにこの罪が、汚れが解決される必要があるんだと。この汚れ、罪の問題の解決のためにイエス様は来られました。罪を取り除く神の子羊としてイエス様は来られ、十字架にご自身を捧げられました。人は、私たち人間は、この十字架のイエス様を、十字架にかかって死なれ、そして三日目に復活されたイエス様を心にお迎えすることによって、つまりはそれを信じると私は言っているわけですけれども、信じることによって罪の汚れから清められます。罪の汚れから清められ、聖なるものとされます。聖書はクリスチャンのことを聖なるものと呼びます。例外なくクリスチャンならば聖なるものであるわけです。これは別に聖人君子ということではありません。立派な人、清廉潔白、何の罪も犯さない、そういう立派な人という意味ではなくて、神様によって取り分けられたという意味。聖書において聖という概念は神様によってこう取り分けられるという意味合いがありますけれども、そういう意味でクリスチャンはイエス様によって聖なるものとされました。罪から清められ、汚れが取り除かれ、聖なるものとされた。 私たちは聖なるものなんだと。しかし一方でクリスチャンの現実として今なお罪との戦いは続きます。イエス様を信じた途端に一切の罪から解放され罪を全く犯さなくなる、まあ、そうなったらいいなと思いますけども、そうではないわけですね。それが現実。実際にイエス様が挙げられたリストにある罪を犯すことだってあり得る。だからこそイエス様が挙げておられるリストから心を点検しつつ罪へと誘うものを捨てる必要があります。そして日々一歩一歩聖なるものとされていくように成長していく。しかしその成長は、聖なるものとしての生き方は己の力によるのでは、自分の力によるのではありません。聖霊なる神様の助けによって可能になると聖書は教えます。聖霊なる神様の助けによって私たちの聖なるものとしての成長は続いていく。私たちは外側を、他人に見られる部分をどうにかしようとします。人からどう見られるか、どのようにすれば信仰者らしく見られるかという外面に心を砕きやすい。しかしイエス様は心をご覧になる。内側をご覧になるのがイエス様。これは私たちに緊張をもたらします。他の信仰者は私たちの外側しか見られませんから、私を評価してくれるかもしれません。しかし心をご覧になる主は外側ではなく内側をご覧になられる。これは人からどう思われるかということに心を砕き、内側を点検するよりも外側に気を配りやすい私たちに非常な緊張をもたらすのです。そして私たちの歩みを、このことを真剣に受け止めるならば、謙遜へと導きます。心を見られたら、誰も自分を誇ることなどできないのではないでしょうか。もちろん外側は人間ある程度ベテランになればですね、繕えるわけであります。しかしその繕いは人間の前では役に立っても、神様の前では何の役にも立たない。私の目は騙せても、牧師である私の目なんか簡単に騙せます。信仰者らしいふりをするのは簡単です。しかし神様の目は決してごまかすことはできない。イエス様は別の時にはパリサイ人たちに対し、内側が清ければ外側も清くなると教えられました。内側が、つまり心が清ければ外側も行いも清くなる。だからこそ私たちは自分の心を見張り続ける必要があります。私たちにはいつでも罪の誘惑がつきまといます。だからこそ心を点検し、見張り続ける。聖書はその重要性を教えています。最後に、旧約聖書の箴言に記されている御言葉をお読みして終わります。何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。箴言の4章23節です。もう一度読みします。何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。聖霊なる神様の助けの中で、心を見張りつつ、主の前を歩んでまいりましょう。ひととき御言葉の前に静まる時を持ちます。 お祈りをいたします。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。愛する天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。私たちに御言葉を与えてくださり、心から感謝をいたします。私たちの内側から出てくるものが私のことを汚すとイエス様がおっしゃいましたけれども、本当に私たちが自分の心を本当にしっかりと見張りながら、あなたの前を誠実に歩み続けることができますように。罪人である私たちはすぐに悪いものが次から次へと出てくるような現実がありますが、あなたの前に一つ一つその罪を捨てつつ、聖なるものとしての歩みを続けていくことができますように。私たちが罪を軽んじるときに本当に大きな罪へと私たちは進んでいくことになりますから、心の中の一つ一つのその罪を主の前に告白し、許しを請い、十字架の前に差し出し、清められ、そして日々新たにされながら聖なるものとしての歩みを続けていくことができるように助けを与えてください。罪との戦いにある私たちを憐れみ、あなたがお支えくださるように、お一人お一人の今週の歩みをあなたがお守りください。御言葉の交わりを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。